お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップ、この1週間のニュースをお届けします。2度の金メダリストであり、オーストラリアの旗手でもあるジェス・フォックスが国際オリンピック委員会選手委員に選出されました。8月9日に選出された4人のアスリートの一人であり、フォックスは6000人以上のアスリートで一番多くの票を集めました。1567票でした。4つのポジションをめぐり、15の競技から合計29人の選手と29人の国内オリンピック委員が争いました。オーストラリアオリンピック委員会のイアン・チェスターマン会長は、ジェス・フォックスがオリンピックの理想を体現しており、パリ大会に出場している他の選手たちもそのことを認めていると話しています。フォックスは IOC 調整委員会のメンバーでもあり、2032年ブリスベンオリンピック大会の組織委員としても参加する予定です。フォックスは仲間から選ばれたことは大きな名誉だと話しました。オーストラリアンオートモービルアソシエーションの調査で、3つの大都市で各家庭にかかっている交通コストが週500ドル以上で、全国的に自動車の運転と公共交通機関の利用にかかる平均費用は週458ドルに急騰しています。これは NRMA による各州首都の燃料価格のランキングから分かったもので、2024年にガソリン価格が急騰していることが分かります。この調査ではまた、自動車ローン、燃料、自動車保険が家計の交通コストの大部分を占めているほか、通行料金、公共交通機関にかかる料金も大都市では家計を圧迫していることが分かりました。自然災害に関する上院の調査委員会で、保険会社がクイーンズランド州北部のサイクロン被害地域への支援に十分な対応をしていないことが明らかになる予定です。ノースクイーンズランドストラタアクショングループの提出レポートによると、クイーンズランド州のサイクロン地域の不動産オーナーは、南部州境付近のオーナーよりも最大12倍の保険料を支払っているとしています。上院の調査委員会は、ブリスベンで2日間の会合を開き、ストラタアクションとサンコープのほか、地方自治体や気候団体からの証言を聞く予定です。2022年から保険料は3倍以上になっています。生活コスト高も加わり、住民の家計のやりくりが難しくなっています。クイーンズランドローカルガバメントアソシエーションは、提出書類の中で連邦政府がこの地域の災害軽減に多額の投資を行っているにもかかわらず、住民は依然としてリスクを理由に保険の適用を拒否されているとしています。公立学校の大部分の教師が辞めることを計画しています。10人のうち7人の教師は退職まで教師を続けることを考えてやいないとしています。モナーシュ大学の調査結果によると、中堅教師はその職にとどまるか辞めるか迷っているとしています。これはオーストラリアン・エデュケーション・ユニオンに属する8000人の公立学校の教師、校長、その他教育補助スタッフへの聞き取り調査で分かりました。過剰な仕事量が教育者にとって最大の懸念事項です。教師は平均して週 12.4 時間の無給残業をしています。80% 以上が給料に満足していません。レポートで強調されているように、他の同等の職業のように時間の経過とともに増加することがないためです。また、多くの教師が学生の行動に不安を抱えていることも指摘されています。それは暴力行為も含みます。ニュースを続けます。リチャード・マールズ防衛相は、オーストラリアのオーカス潜水艦の契約について擁護しました。これはポール・キーティング元首相が政府の防衛政策を強く非難したことを受けています。ABC の730でポール・キーティング元首相は、 政府が国を売ったとしてオーカスを歴史上最悪の取引であると話しました。
オーカス is really about in American terms
オーカスはアメリカの事情です。オーストラリア軍のコントロールです。何が起こったかを言えば、アルバニージー政府はオーストラリアをアメリカの51番目の州にしたようなものです。キーティングでした。しかし、リチャード・マールズ防衛相は、この取引はオーストラリア防衛を強化するものだとしています。彼が ABC に話したところによると、オーカスはオーストラリア国内の防衛を確実にするものだとしました。私たちは防衛能力を構築しています。アメリカと協力して構築しており、実際私たちは何十年もそうしてきました。ポール・キーティングが首相だった時に私たちが行っていたのは技術共有協定であり、それがオーカスのすべてです。これは技術共有協定です。防衛同盟ではありませんが、この技術を取得できることはオーストラリアの主権能力を大幅に強化します。マルズでした。ウィーンで行われる予定だったテイラー・スウィフトのコンサート3公演が主催者によって中止となりました。8月8日に警察がテロ攻撃を計画していた容疑で2人を逮捕したことを受けたものです。今年 IS に忠誠を誓ったとされる19歳のオーストリア人がテルニッツで逮捕されました。2人目はウィーンで逮捕されました。公安当局によると容疑者2人はインターネット上で過激派に傾倒、逮捕時に何らかの化学物質が発見されましたが現在分析中であるとしています。コンサートは木曜、金曜、土曜に予定されていました。主催者によると、チケットは自動的に払い戻されるとしています。イギリスで7月29日にサウスポートで起きた少女3人が殺害された事件で、容疑者がイスラム系移民であるという偽のオンライン投稿がありました。これが引き金となり、数日間の暴動が起きました。イスラム教徒や移民を標的とした多くの嫌がらせや人種差別的攻撃が警備体制の厳重化や容疑者の逮捕、また反人種差別デモによって沈静化したように見えています。しかしイギリス警察政府は依然として慎重姿勢、警備を崩していないとしています。警察は8月8日木曜日にはさらに20件の集会と3件の反対集会が予定されていると話しました。反人種差別デモ参加者のジョー・カードウェルは水曜日の抗議活動でこう話します。私たちのダイバーシティは私たちの強みです。私のイスラム教のご近所さんは兄弟です。彼らが攻撃を受けるということは私が攻撃を受けたということです。なぜなら彼らは私たちのコミュニティの一員だからです。私たち一人一人に重要なことは、私たちの社会は多文化で豊かになっているということです。ここに来た人々によって豊かであるということです。カドウェルでした。イベット・クーパー内務相は、政府は強力な警察の対応を継続すると話しました。これまでに全国で480人以上が逮捕され、150人近くが起訴されています。迅速な審理が行われ、すでに数十人が有罪判決を受けています。以上、週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。